次に聖書を拝読いたします。今日はフィリピ人への手紙3章20節21節です。新約聖書399ページの上の段になります。プロジェクターも映し出されていますのでご覧ください。ではフィリピ人への手紙3章20節。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。以上です。西本牧師より私たちの目的地と題してメッセージをしていただきます。ではよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。憐れみ深い天の父なる神様、今日は昇天者合同記念礼拝ということでご家族の方々も多数列席してくださり心から感謝いたします。どうぞまた神様の慰め励ましを私たちの心の中に与えていただき、また私たち自身も天の御国を目指して歩んでいくものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。またこの地上にあってはさまざまな困難また苦しみに直面することもありますけれども、しかし私たちには救い主イエス・キリストがおられる、この信仰を持ってどうぞまた前を向いて歩んでいくことができるように、またお一人お一人に神様の守りとまた祝福力を与えてくださいますようによろしくお願いいたします。今からの時をお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。柏教会では毎年2回昇天者の合同記念礼拝を持たせていただいています。春分の日と秋分の日、季節が変わるというそういう時ではありますけれども、またこうした時に私たちの家族また親しくさせていただいた方々、その方々を覚えつつ、そしてまた私たち自身もやがては天に帰るその時を覚えて、この神様の御言葉の励ましを与えていただきたい、そのように願うものです。私たちはこの世に生まれました。しかし永遠に生きるということはできないわけです。やがてはこの地上におけるこの歩みも終わりの時を迎える。じゃあその後一体自分はどうなるんだろうか、どこに行くんだろうか、やはりそのことを私たちは心の中に示していただきたいと思います。私たちの人生それぞれ目的目標というものを持っていると思います。どこに目的があるのか、目標を定めているのか、そのことによっておそらくは私たちの日々の生活ということも違うんではないでしょうか。自分がどこを向かって歩んでいくのか、そのことが分かるならば私たちは時には困難やまた苦しみがあってもそれを乗り越えていくことができる。そして一番大事なことは自分を助けてくださる方がおられる。最大の問題は死ぬということであると思いますけれども、それをも解決される方がおられるということを信じるならば、それは非常に心強いことではないだろうかと思います。今日は私たちの目的地ということで今読んでいただきましたフィリピ人への手紙の第2章20節21節を中心にして共にこの御言葉の意味を見ていきたいと思います。まず一つの大切なことはこの私たちの目的地は天国であるということです。今読んでいただいた聖書の言葉の中にも 私たちの国籍は天にありますという言葉が出てきます。国籍が天にある、まあ、普段私たちは生活をしているときにあんまりそんな国籍ということは考えないのではないかなと思うわけです。で、一番身近に国籍を考えるっていうのは海外を旅行するときにそのことが、まあ、明らかっていうか重要なことになるということがあります。まあ、私も海外旅行した経験があるわけなんですけれども、必ずその国に入るときにはパスポートのチェックがあるわけです。そしてそのゲートもですね、2種類に分かれている。海外から来る人とその国の人が通っていくゲート、その違いがあるわけです。もちろん私が海外に行ったらその海外から来た人のところに行くわけですけれども、結構いろいろ質問がされたりします。何の目的で来ましたかとかですね、でどこに滞在しますか、時にはお金持ってますかってですね聞かれることもあるわけなんですけれども、いろんな質問を受ける。ですから海外から来る人のゲートっていうのは非常に混んでるわけなんです。逆にその人の国のゲートをですね通るときっていうのは、まあ、割と簡単で、私も日本に帰ってくるときにその日本国籍の人のゲート行くとですね、まあ、ほとんど質問はありません。もうパスポート開いて顔をチェックされてスタンプを押してもうすぐ出ることができるわけなんです。ああ全然その国籍によって違うんだなっていうことを感じることがあるわけです。で、ここに国籍は天にある、ですから天国に入る、まあ、パスポートチェックではないんですけれども、その国籍があるのとないのとでは違うということになるわけです。で、この手紙を書いたパウロという人は実はその当時、まあ、彼はユダヤ人であったんですけれども、ローマの市民権をですね彼は持ってたわけなんです。で、その市民権があるのとないのとでは全然違う。その市民権を持っていたらもうローマの国中であるならば守られるっていうその保証があったわけです。まあ、パスポートにもですね、この日本の国籍を持ってるからこの人を守ってくださいっていうような内文がパスポートにも掲載されてはいるわけなんですけれども、で彼は市民権を持っていた、そのおかげで助かるっていうことがあったわけです。まあ、時にはこの不当な扱いを受けて鞭を打たれるということがありました。牢屋にもいられる。ところが彼は自分はローマの市民だと言ったらですね、無条件で出されて、そしてその鞭で叩いた兵士はですね怯えたわけです。何の裁判もかけないでローマ市民を道で撃って牢屋に入れるっていうのはこれはもう不当なことであるわけです。まあ、パウロは責任者を呼んでくれって言ってですね、そして親役の人が出てきて謝罪したっていうのが聖書の中に出てきます。ですからその権利を持っているのとないのとでは全然扱いが違っていた。しかもそれは実は天国に行くということにおいても国籍があるのとないのとでは違うということをですね彼は言っているわけです。じゃあ私たちはどうすればその天国の市民権、天の国籍を得ることができるのか。実はその方法はもうたった一つだけです。簡単に言うならばイエス・キリストを信じる、これだけで私たちは天の国籍を得ることができる、もう天国市民として迎え入れられるということであるわけです。今読んでいただきました聖書の中にイエス・キリストが救い主というですね言葉が出ているわけなんです。イエス・キリストを救い主として信じる、 そのことによって実は私たちは無条件で天国に迎え入れられる。中には天国に行くためには私は良いことをしないといけないってですね言われる方もおっしゃいます。まあ、もちろん良いことをすることに越したことはないわけです。じゃあ私たちは完全に良いことを行うことはできるんだろうか。多分 100% 無理だと思います。自分は全部完全に完璧に良いことができるって人はおそらく私を含めて一人もいないと思います。時には失敗する、または悪いこともですね行うっていうこともあると思います。またある人は天国に入るためにはもう真面目な生活をしてたらいいんじゃないか、そう言われる方もいらっしゃるわけなんです。でも私たちもやはりなかなか年がら年中真面目にですねきちんと貧困法制でできるかっていうとなかなか難しい。まあ確かに人前ではですね正しく生きるってことはできたとしても、まあ、心の中でもう悪いことを考えたりとかですね、また人のことを悪く思うっていうこともあるんじゃないかなと思います。だからそのことを考えてみたら実は誰一人正しい人はいないということになるわけです。失敗したこともあるし、もう悪いことも考えたこともあった、もう時には人に文句を言うとかですね、また人のことをけなしてしまう、そういうような思いが私たちの心の中にあるんではないでしょうか。だから自分は完全に正しいと言える人は一人もいない。だからこそこんな、まあ、自分自身を天国に入れてくれる人が必要であるということになるわけです。じゃあイエス・キリストの救いとは何かということになるわけなんです。どうやってキリストが自分を天国に入れてくれるのか。実はそのキリストがなされた一番重要なこと、それは十字架にかかって死ぬということであるわけなんです。おそらくこのキリストの十字架っていうのはクリスチャンでない人もですね大概知っていることだと思います。キリストが十字架にかかって死んだ。でも重要なのはじゃあなぜキリストが十字架にかかって死なれたのかということです。そしてそれは先ほども言いましたようにこのキリストを信じる、その信じることによって天国に入ることができる、それに深いつながりがあるわけです。まあ、私ももともとはキリストは信じることはできませんでした。なんで日本人の私がそんな外国の人を信じる必要があるのか、全然関係ないとですね思っていたわけです。しかし重要なことはその天国に入るためにはじゃあどうしたらいいのか、自分は真面目に生活してきたのか、悪いこと一つもしてきたかしていなかったのかと問われたら全然なかったとはですね言い切れないわけです。じゃあそのような失敗をどうやって全部帳消しにすることができるのか。実はその聖書でいうところの罪、また過ち、それを許すことができるのがキリストの十字架である。なぜキリストが十字架で死なれたのか。それは私たちの身代わりとなって死んでくださった。だから本当言えば自分自身がその裁きを受けなければいけない、いろんな、まあ、悪いことに対するその報いをですね受けるっていうのはやっぱり当然の話だと思います。もう悪いことして見逃されていたらもうこの世にはもう悪が全部横行してしまってもうとうの昔に滅んでしまってるんじゃないかなと思います。じゃあなぜ滅びなかったのか。ある方はこのキリストの十字架があったから許されたんだってですね言われる人がいました。まあ、イエス・キリストが十字架にかかった時にあの十字架の上で 叫ばれた言葉がいくつかあるわけです。で、その一つの中には、父よ彼らをお許しくださいっていうですね、祈りの言葉が出てくるわけなんです。あの十字架にかかっている中にあって、彼らを許してください。じゃあその彼らとは誰なのか。いいことをした人を許すためにキリストが十字架にかかったのか。実はそうではないっていうことなんです。いいことをしているんだったら別に許される必要はないわけです。キリストが許すっていうのは悪い人です。もう自分の力でどうすることもできない。もう自分は天国に入れない。その人たちを許すために実はキリストは身代わりになってくださった。あの十字架の上で彼らを許してくださいというその彼ら、もちろん実際に十字架に貼り付けにした、まあ、聖書を読むとパリサイ人とか律法学者、民の長老っていうそういう人たちがいるわけなんですけれども、実はその彼らの中に自分自身が含まれるっていうことを私たちは忘れてはならないと思います。一体誰が今までの自分の失敗、過ちを許してくれるんだろうか。その許しがないとやはり天国には入ることはできない。もう天国には罪を犯すという人がいないわけです。ですから罪を犯しているという私が入るというのは難しい。しかしキリストは身代わりになって十字架の裁きを受けてくださった。そのことによって自分の罪は許される。そしてそれを信じるということなんです。行いによって救われるのではなくて、信じるその信仰によって私たちは許される。まあ、この礼拝堂の横に先に天国にですね行かれた方々の写真を飾らさせていただいてます。まあ、おそらくご家族はその身内の人たちのことはよくわかると思います。決して完全とはですね言えなかった。でもそのお一人お一人もイエス・キリストを信じた。そのキリストの十字架によって自分は罪が許された。その信仰によって天国に入ることができる。まあ、私もある時はもう死を間近にした人たちにお会いするという機会もですね実際にあったわけです。そしてまあ話をする、天国に行けるって信じますか。信じます。イエス様が自分の全部過ちを許してくださったとですね、本当にそれを信じることができるっていうのは幸いだと思います。何の不安恐れもない。そしてまたこの聖書に書かれている通りに、このイエス・キリストが救い主として来られるっていうですね言葉が出てくるわけです。迎えに来てください。そして私たちは天国に入ることができる。しかも私たちが天国において生きるというのは、この地上での体を持って生きるというのとは違うということがこの聖書を見ると分かります。それは21節の終わりに、栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。なんと神様は私たちのこの姿を栄光に輝く姿に変えられるとあるわけです。私たちはこの地上ではやがてはだんだん年を取ってですね体が不自由になるわけなんです。じゃあ自分が天国に行くときにはこの体が不自由なままで、自分が不完全なままでずっと天国で永遠に行くんでしょうか。そのように質問された方があります。でも聖書にははっきりとその癒やしい体が栄光に輝く姿に変えられるってちゃんと書いてあるわけなんです。だから私たちは年取った体で天国に生きるのではない。 栄光の姿に神様は私たちを変えてくださる。そしてその希望を持って私たちは生きることができるということであるわけです。クリスチャンとなった、歌人の玉木綾子さんという方がいらっしゃいましたけれども、彼女は、ハンセン氏病という病を負いました。昔は雷病と言われて偏見差別があったわけです。そして自分自身の体もだんだん不自由になってきて、ついには手や足もですね、切断しないといけない、もう最終的にはもうベッドで横たわったまま。じゃあそういう状態で希望というのがなかったのかというと、決してそうではなかったわけです。彼女はいろんな歌を作って歌ったわけなんですけれども、その一つの中に、毛虫生えり蝶となる日を夢見つつってですね、彼女は歌いました。もう手も足も切られてベッドに横たわっている、もう毛虫のような状態だと。でもその毛虫もさなぎとなり蝶となって羽ばたくことができる。自分は今は不自由な体であるかもしれない、でも神様はこんな自分をも栄光の体に変えてくださる。彼女はそれを信じた。ですからベッドの中に横たわっていてもですね、彼女の心の中はその天国の希望でいっぱいだった。もう天国では自分は蝶のようになって羽ばたいて、もう自由にもう動くことができるんだってですね、その希望を心の中に持っていて、そして天の御国へと行ったという話を私は聞きましたけれども、私たちには希望があります。イエス・キリストは私たちをこの卑しい体から栄光の姿へと変えてくださる。そして私たちは永遠の御国で生きることができる。先に天に召されたお一人お一人はその希望を持って天国に迎え入れられました。またやがては私たちもその時がありますけれども、イエス・キリストは私たちを十字架で許してください。そしてまた私たちをもう新しく作り変えてくださる。そのことを信じて私たちは生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、昇天者合同記念礼拝を私たちのために神様は備えてくださり、また今日はご家族の方々も礼拝に出席してくださったことを感謝いたします。また先に天に召されたお一人お一人のこの姿を写真で見、そしてまた在りしの日を忍びますけれども、私たちにも神様はこの救い、罪の許し、そしてまた復活、私たちの卑しい体をも栄光の姿に変えてくださる、その約束が与えられています。どうか私たちもこのことを信じて、また天の御国を目指し共に歩んでいくものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ礼拝に集ってくださったお一人お一人の上に、神様あなたの慰め、また励ましを豊かに与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。